世の中お盆になっておりますけど、
お盆になってますね。
先生いかがお過ごしでしょうか。
もうやっぱりねお盆の時期だからね、その時期に、お店が閉まっちゃうとかね、
はいはいはいはい、
それ結構ありますよね。
ありますね、はい、
それと同じように
ね、役所はね、
役所も
休みだったり
とか、だからね、歯医者さんもね、
はい、
歯医者さんもやっぱりねちょうどお盆の時期でお休みだったりするんですよ。ね、それで苦しみました。もう僕はもう8月の9日までどうしてもなんかもう雑多な仕事があって、もうどうでもいい仕事なんだと思うんだけども、でもなんか気を抜けないという。でその後からようやく20日の自分の新宿の田辺良角の会まで何にもないというですね、何にもないのが
前倒しでやるぞと、
もうこれはもう前倒しでできるんじゃないかと。ね、でいろんな新作のこのアイデアとかをこう、あるいは古典の話もこう覚えたりとか、いろんなことできるなというふうに思っていたら、ちょうどその10日の日に吐いたですよ。激痛。もう今までそんな歯で苦労したことないから、歯がこんなに痛いとは。
歯の痛みはありとあらゆる痛みの中で最も耐えにくいものである。肺の軌道とありますね。頭近いですし、神経直接ですし、はいそんな敗退に悩んだ良角先生のタイトルコール、
はい、田辺良角の講談ポッドキャスト。
今もだいぶ
良くなりました
ですよね。
だいぶ良くなったんですが、
本当に歯がすごい痛い時って、
はい、
なんかこんな風に喋れないですもんね。
喋れないです、喋れないです。
はい、
もう何にもやりたくない、もうずっと、まあ、じゃあ、まあ寝てれば、まあ、また神様にそういう、ね、感じでしたね。
寝てても寝れないじゃないですか。
寝てても寝れないですよ。
歯をこう押さえて、ご飯とかどうしたんですか。
ご飯が大変でしたね。ご飯がもうあれですよね、まずねそのトレーニングを やったんですよ。やって、
はい、
トレーニング行ってなんかちょっと歯がおかしいなと、うん、下の歯がおかしいなと、違和感がある。あれなんでこんな、もうちょっとトレーニングしたいんだけど、
トレーニング食いしばりますもんね。
食いしばるからですかね、うんうん、で下の歯が痛くなって、うん、であこれもちょっとまずいなと思って、少しこうでも手を押さえたりとかして、で、まあ、でもなんとか収まったなと思って、まあ、収まったから飯食っても大丈夫だろうと思ってカレー食い行ったんですよね。パリバールという、はい、ネパールカレーのお気に入りの、
はいはいはい、
でもそこで一口食べたらもうね次食べられないんですよ。噛めないし、あれと思って、
でやっぱり相当食いしばるんですよね、ウエイトとかって。
食いし
ばるんですか。だからウエイト用のマウスピースってあって、
あるんですか。
マウスピースつけてちゃんと食いしばると上がるんですよ。
へー、は
い、ですよ、はい、
ああそうですか。
だから、まあ、それは一つの要因としてあるかもしれない
ですね。なるほど、
はいはい、
ところもまたそれで痛くなって、まあ、お昼、はい、じゃあこれそのまま、注文したらすぐテイクアウトするしかないかなとか思いながら、でももうちょっと甘いの飲んだりとかいろんなごまかしながらね、まあ、でもなんとか完食しましたけど、で家帰ったらもうまだやっぱり痛いんですよね。で手で押さえて、まあ、寝れば治るだろう、大抵寝れば治るんですよ、うん、まあ、風邪でもなんでも、ね、うん、寝れば治るだろう、
やっぱり治ったじゃないかって、ね、
そうだけどね、だからこう手で押さえながらね寝たんだけど、やっぱ全然治らないんですよね。で、まあ、神さん帰ってきて、でじゃあ薬で、たまたま、2年前に、歯が痛くなった時に出してもらった薬がたまたまあったんですよね。神さんが残してたんですよ、
ね、はいはい、痛み止めみたいな。
僕は結構もうすぐ捨てちゃうタイプなんですけど、はいはいはい、神さんはそのたまたまそれ残してた、
はい、
もう2年経ってる、ちょっと賞味期限切れてるかもしれないけど
賞味期限って言うんですか、
わかりませんけれども、
食べ物みたい
です。でも何年か多分、ね、はいはい、あると思うんですけど、
もちろんそうですね、
はい、うん、まあ、だけど、まあ、2年ぐらいなら大丈夫だろうと一応判断して、それでちょっとこう飲んで寝ました。で朝起きてまだちょっとなんか変だなとか思い、でもだいぶ良くなったなと、
はいはいはい、
あ薬のおかげでだいぶ良くなったよと、
はいはい、
思ったんだけれども、卵かけご飯作って、で納豆もかけるっていうことにして、でその味噌汁の玉ねぎです、味噌汁に入ってた玉ねぎを一口食べた途端にもう、はい、あダメだ、すごい痛い。
激痛の玉ねぎって結構柔らかくない？
柔らか、ふにゃふにゃですよ。で今度痛いのは上なんですよ。上が、なぜ上が、さっきまでずっと下だったのに上が痛い。
映ってると、
これはもうダメだと。
悲鳴のようなツイートはその日の朝ってことですよね。
その日の朝ですね。 それで、あ、もう痛いと。で、お医者に行かなきゃいけないかしらという感じでしたね。
その段階であれですもんね、行きたくないって。
行きたくないんですよ。行きたくないんですよ。あ、だからね、その悲鳴はね、その前日だったかもしれませんね。
なるほど。
前日。だから、お医者に行きたくないわけで、はいはい、まだ医者っていう感覚じゃないんですよ。だけど、朝食べて、その、玉ねぎが噛めない、右の上の歯が痛いわけだから、左で噛んでるんですよ、玉ねぎは。だけど左で噛んでるにもその噛んだらもう右も連動してるから
か、ね、
から右がくっとちょっとなんかこう触ったんでしょう。それももうダメなんですよ。あ、もうダメだと。でも医者行くしかない。だからその日が休日だったの、11日の日、休日、祝日なんですよ。で、自分が通ってた歯医者さん見たら、その日はもう祝日をやってないし、その日はそもそも金曜がやってないんですよね。で、後から聞いたらもう連休で全然やってない。で、いろいろ調べたら、祝日やってないところが本当多いんですよね。
多いですね。はいはい、はい。
もう1軒か2軒なんですよ。で、どこがないかなって探したら、ようやく見つかったのが、ですね、ベネッセの、ベネッセっていう企業ありますよね、会社。あそこで情報漏洩の事件がありました。その派遣社員の人だったか、なんか分かりませんけど、契約社員の人かね、分かりませんけど、情報漏洩して、なんかっていうで捕まった人がいるんですよ。その人が住んでた同じマンションの2階の歯医者さん。
そのベネッセの情報必要だったんですか先生。
それで思い出して、
ベネッセが経営してるんだってずっと思ってました。
ベネッセが経営じゃなくて。で、まあ、そこでね、捕まってこの連れて行かれる時に、はいはい、そこに映ったんですよ。だからね、一応そこで予約して、はいはい、行って予約してこう書くじゃないですか。で、当店を何で知りましたか。
当院をね、
当院をね、何で知りましたか、誰々 の、 紹介とかいろいろ書いてある。で、何で
ベネッセのって書いてある。
それでそこのところにこうテレビって書いて、
はい、
テレビで書いて、ベネッセ の、 社員が捕まった時に、映像で映った時に2階で、
あると知りましたと。
あると知りました。それ一応
国会で
書いて書いてですね、あ、これ受けるんじゃないかなと思いつつ一応書いた、書くか書きましたけど
受けてど
いやだけどね、まあ、そんな冗談はあるとしてもね、はいはい、でも朝はこれは大変でしたね。もう本当もう激痛ですから、
はいはいはいはい、
それで
何も考えなくなりますもんね。
それでもとにかくで、まあ、予約できるっていうことが分かったんで、ネットで調べたらね、その病院が、ベネッセのね、病院が、だから、始まるのは9時半なんですよ、
はいはい、
9時半、
はい、
でも朝もう6時ぐらいに起きてるわけですよ。6時から9時半までが長くて、
まあ、寝れるにも寝れないですね、
まあ、9時20分ぐらいにようやく電話をして、でそこで痛み止めもし仮に飲んじゃってですよ、ここ迷いました。痛み止めを飲んじゃって行った時に
痛くなければ
ですね、あ、俺大丈夫かなって言ってですね、だけど痛み止め飲んじゃったんですって言ったら、じゃあ大丈夫なんじゃないのっていうふうにお医者さんに見放されちゃってもいけないんで、だからやっぱりその時はやっぱり痛み止め飲まないままの行った方がいいんじゃないかなとか、ここが迷いましたね。
フェイスブックが何でしたっけ、ヤフー知恵袋みたいになって、ね、みんながね、はい、こうした方がいい、
こうした方がいい、あります、はい、ただこうした方がいい、ああした方がいいはね、ほとんどもう見てないです。
見てない
んですよ。
あんなにいっぱいいろんな人がアドバイス
して
た
ら、もうほとんど見てないです。もう、はい、痛くても、もう、
こんな。痛いが9割閉めちゃうんです
ね。閉めちゃうんですよ。
はいはいはい、
それで、このまでの間何しようとかって言って、うん、で、9時20分に予約電話して、で、もう、一番に、当然もうこれだけの激痛ですから、いや、もうすぐ、受け付けてくれるだろう。じゃあ、今すぐ来なさいと。もう家近くだから。もう今すぐ来なさいって言われるかと思ったら、ごめんなさい、12時50分まで予約が全部入ってますから、12時50分まで待つって言うんですよ。いや、だけど、今すぐこれ、
俺は6時から待ってんだ
から。6時から待ってると。で、その時点で、玉ねぎ1本しか食ってない。で、それもほとんどもう、吐き出しちゃって食べてないわけですから。で、飯を食わないと、薬飲めないわけだから、早く飯を食べなきゃいけないっていう感覚もあるし、でもご飯も食べられてないわけですよね。そんな状況で腹も減りつつ、でも痛いという。
腹は減って痛くてもイライラして
もイライラですね。で、12時50分までね。でも12時50分待ってるなんか12時34分に着きましたね。 お医者にね、そしたらもうやっぱ誰もいなくて、でも誰もいなかったんならもっと早く電話してくれればいいのになって思いながら、まあ、やってもらいましたけどで、あの下が痛かったんだけど、まあ、上がになっちゃって、下はなんかもしかしたら親知らずがこう伸びてきてるので、もしかしたら今は大丈夫もうなりましたけど、はいはいはい、またこれは痛くなる可能性はあります、はいはいはい、で上はなんかやっぱ細菌が入って、最近というかバイキンが入ったんじゃないかっていう、まあ、何日か前ちょっと喉がちょっと変だななんてちょっと思ったもんですから、それがもうあるかもしれないですけど、やっぱりそれ激務とかね、やっぱりストレスとか、
そうです、
そういうのが、なんていうかな、原因になることはあるって言ってましたね。
いや、あのですね、ストレスなんですよね、何でも、
何でもそうですか。
僕前病気で倒れた時もストレスって言われました。
そうですか。
僕もこの間とある入校の仕事があって、
あ、入校
大変なことが終わったんですよ。
うわ、なるほど。
鼻血が、
鼻血、
はい、あの作業してたらですね、何もしてないんですよ、
はい、
パソコンに向かってたらずっと鼻血が出て、
へ
えと思ったらドボドボドボって出てきて、しょうがないから家だったので、
はいはい、
もう押さえて洗面所に行ったんですけど、はいはいはい、鼻にじっと詰めてたんです、はい、そしたらあまりにも血の量が多くて反対の穴から出るんですよ。へー。おーって。
へー。
うおーと思って、両方詰めるじゃないですか。
はい。
でも口から出るんですよ。
へー。そうなんですか。
で、なんかもう、洗面所なんてこう、血の膜ができちゃうみたいなのがあって。
はー。
あの、排水口の穴のところが、
はい。
あの、固まった血でなんか詰まっちゃったりとかして。
固まって
。30分ぐらい止まんなくて。
へー。
うわ、すごい話だったなと思って。30分ぐらい止まったんですよ。
よかった、
ね。次の日の、また同じ昼前に、ちょっとストレスのある電話を受けて。
はいはいはい。
そしたらまたさらっと出て。
うわ、
また同じ。でも次の日は3回あったんですよ。
へ
ー。昼前にあって、午後にあって、夜中にもあって。
へー。
で、病院行ったら、動脈、鼻の奥に動脈があって、
あ、そうなんですか。
そこはなんか破れ、なんか多分ストレスがかかりすぎるとやっぱ血圧とか一緒に上がって、まあちょっと触ってたりしたところが破れたりして、なんか多分出たんだろう、なんか鼻の穴広げてこうなんかレーザーかなんかでちょっと焼いて、止血するってい
う、レーザーで焼いて止めるってことなんですか。
そうですそうです。
そうなんですか。
もともと血液検査する日で、
はいはい、
行った病院でそれを言われて耳鼻科に行きなさいと言われたんですよ、
はいはいはい。
でそれが昼前で、
はい、
あ、でもなんか鼻が焼かれたりして麻酔とかされたらご飯食べられなくなっちゃうから、ご飯食べようと思ってご飯を食べて、でそっから耳鼻科に向かってく最中に道端でまた出たんですよ。
うわー、
どもどもどもって、警察呼ばれたよと思って持ってたタオルで押さえて飛び込んだら、受付の人はすぐ治療してもらう。そのことはストレスらしい。ストレスダメですね。もうなんかつくづくちょっと今回思いましたね、ストレスのない人生を送らなきゃダメだなと。
そうですね、ストレスね、
はい
はい、僕もストレス結構やっぱあるんだなとか神さんに言う話したら何が買うストレスなのなんていつも寝てばっかじゃないなんて言っちゃっていや、そんなこと寝ながら考えてるんですけど寝ながら講談とか考えてんだとかつって。
でもね、歯が痛くなりましたっていう新作講談ね。
できそうですね、なんかね。
ちょっとすごく期待。
もうね、でこれはもうだいぶかかりますよって話。で、あとね、レントゲンで写真撮った時に、あ、これ神経を殺さないとダメかもしれないって言われましたけど、もうね、開けてみ、最終的に開けてみたらもうなんか神経は死んでましたっていう言い方しましたね。
なるほどなるほど。
よく意味はよくわかんないんですけど、今はなんか抗生物質と痛め止めを飲んで、それで今なんとなくごまかしてるって感じですかね。だけど歯をその歯を触るとやっぱりちょっと痛いです。だけどかなり削ってあるので、左の方で食べてれば右の方はこう噛み合わないので、大丈夫っていう。
でも歯医者 その麻酔とか痛み止めって今すごくいいじゃないですか。
すごくいいです ね、
本当に痛みを感じさせないで治療する方法がすごく進歩してて。
そうですね、
子供の頃って痛かったですよね。
あ、いや僕 そんなに 痛みを感じたことはない。
あ、そうですか。
子供の頃そんなに回ぐらいですかね。だかそんな、うん、
いや子供の頃ってなんか注射自体もすごく、
あ、
今はチクッとするぐらいの麻酔じゃないですか、うん、昔はなんか本当にきちっと針のついたのを歯茎に刺されたりとかして。
そうなんですか、
はい、でその、まあ、僕知り合いの歯医者さんにいつも言って、 痛かったら手を挙げなさいって、
はいはい、
言ったら痛くないって言われるっていう嘘つきって思いながら
手を挙げてるのに、ね、
手を挙げてるのに痛くないって言われて、あの懐かしい思い出。
なるほど、はい、もうあの僕や治療してくれた先生はイケメンの先生でしたけど、はいはい、男の先生、はい、で、あの痛かったらやっぱり手左手上げてくださいねって、はい、こう手上げてたりしましたけど、はい、ああ痛かったね、ごめんなさいね、ごめんなさい、ちょっと痛かったですね、
やだな、それはそれはそれでなんかちょっとやだ
な、そこまで言う必要ないで、そんないや大丈夫ですなんて言っちゃったんだけど、
はい、悪いのは僕ですからみたいな
そんなに無理にね言う必要ねえなとか
思う。まあでもなんか、まあ、歯医者さんって今すごく多いから、だから、ね、大変なんですよね。
あのね、府中市内もねやたらありますね。
あの都市部はもう歯医者さんが多すぎて、ええ、あのやっていけなくて潰れちゃう歯医者さんがいるんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、あの、まあ、田舎とかで足りないところはあるんですけど、都市部は本当に今過剰になっちゃってて。
あ、そうなんですか。
みたいですよね。で、まあ、新しい機材を入れたりとか投資も必要だし、
もうね、みたいです。ほんとたくさんあります。だけど11日のお休みは、まあ、11日今年からお休みなんですよね、うんうん、祝日ですからそれの祝日でやってるとかもうほとんどないんですよ。だから2件ぐらいしかなくって、
あれなんでなんですかね、お休みとか祝日に痛くなるのって。
痛くなるのなんでしょうね。僕ね結構で多分ね、なんか聞いたところによると、はいはいはい、その休日だったりその休日診療っていうのはやっぱちょっと高くなってるらしいんですよ、
まあそうね、
高く取られてるみたいですよ ね、
はい、まあでもあれですよね、配達って救急車呼ぶとかではないじゃないですか、
ね、
困りますよね。
困りますよ、
まあ、死なないだろう一応、まあまあでもね、
だいぶ激痛でしたね。
まあまあそうですね。僕鼻血あれなんですよ、まあ、焼いてもらって、もう大丈夫ですと言われたんですけど、よく自分で止血できましたねって言われて、ちょっとこうやってこうやってって、ああなるほど、でも次出たら救急車呼んでくださいって言ったんですよ。
あ、そうですか。
その死んだりはしないけど、その専用の器具が必要だから、近くに病院がない場合もあるから、
なるほど、
救急車の方がいいです。
うん、
あ、わかりました。まあ、それは出てないんですけど、
そんな血が出るとやっぱり他のところにこう入っちゃったりとか飲んじゃったりとか、
そうですね。
だからそういう可能性も、
しかし飲むと悪いっていうのは。知ってたので、出すように口から出すように、
はいはい、
でもその僕血とか大丈夫なんですよ、全く動転もしないし、あの、まあ、仕事柄レフリーはやってたので、はいはい、血に全く動じないんでいろいろ観察して、まあ、すごいあったかいんですね、話が。だから動脈っぽいな、拍動じゃないけどリズムがあるしとかやってて、で多分動転しちゃうから救急車呼びなさいっていうのがあると思うんですよね。
なるほどなるほど、
はい、こういう風にこんな話でこんな話でっていう普段の担当医に、こうだからこうで多分ここの奥の動脈から出てるんじゃないかと思うんですけどって言ったら、その担当医の女医さんには、よくそんな冷静だね医者向いてる医者今から医学部行った方がいいよ、60まで二次免許取れるから大丈夫だよ、いや行くかみたいな俺病院に来て何言われてんだよ
これから何千万もの投資して、
まあ、もしかしたら向いてるのかもしれないけど、何十年か遅いわみたいな他人事だと思ってこの調理みたいな
適当なこと言っていやでも府中本当は歯医者たくさんあるんですよ。
あります
で夜帰ってきてね、はいはい、あの家の
集合パーマイか歯医者ぐらいかありますよね。
あるんですよ、はい、で、あ、そうパーマイもあります。
手に職なんですよ、
ね、
重要制服もそうですけど。
なるほど。
マッサージとかもすごい多いじゃないですか。
おいおいおい、
はい、で手に職っていうのはやっぱり一時あったんですよね。で学お金高いけど安定すると、みんな行き出すと、学校もできると、そうすると余るってやつ。
なるほど、
はい、
それですね。
産婦人科の医者は少ないのに、歯医者は増えるみたいな、まあ、ことにはなりますよね。まあ、儲かるんでしょうね、やっぱね。儲
かるのかもしれませんね。
はい、
だって、一回行って4,500いくらでしたから。
はい、
これはちょっと。
それも全然払った額ですよね。
払った額
保険診療でさらに、
そうですよ。
何倍か来るわけですから。
そうですよね、
はい。
すごいです
よ。まあ、でも、とはいえですよ、
はい。
世の中に歯医者がなかったらと思うと、ちょっとします。
ちょっとします。だからもう今回ね、フェイスブックであれだけ書いてあったのすごかったですね、いろんなことが書いてあって。でもやっぱりショックだったのは、僕の知り合いが書いてくれたのは、変なやぶ医者に通ってしまっ、あのかかってしまったがために、ちゃんとした歯をなんか治療されちゃったみたいなこと書いてあったから、あれは怖かったですね、そんなのもあるんだと。でやっぱりそのロキソニンを飲んで お医者さんへ行こうと書いてあったのが一番その、うん、あなるほど、うん、そうだなと。
まず痛みを取ることは大事ですよね。
取ること
は
大事です、
はい、あのどんなところでもそうですけど、うん、痛みがある時っていうのはその正確な判断ができなくなるので、痛みはやっぱ低減させて正確に判断しましょうっていうのが、まあ、基本だと思うんですよね、まあ、災害とかあった時もそうなんですけど。
でね、あともう一つはあれですよ、なんか違う痛みをもっと重い痛みっていうんですかね、もう大きい痛みをどっかに感じるとその痛みが軽減するっていう場合が、
すねるとかってやつ
だよね。そうそうそうそう。
でも歯の痛みって、ま、結構勝てないですよね。
勝てないんですよ、うん、だからそれで考えたのは今ね、その苦痛を与える方法としてですよ、このお尻のお尻とかこの、あ、まあ、お尻ですね、お尻のこの筋肉を柔らかくするときにですね、このボールをこう置いてグリグリグリグリグリって やるのをストレッチで進められてるんですよ、はいはいはい、だけどそれ痛くて痛くてできないんですよね、はいはい、でそんなあのテニスボールを置いてですね、これグリグリやったら柔らかくなりますよなんて方に言うんだけれども全然柔らかくならない、はいはい、だけどそれはねかなり痛いから、はい、あっと思って思いついてそれを一生懸命ね左やって右やって左やって右やってっつってかなり痛くはなったんだけど、だいぶ痛くはなってもっと痛くしなきゃいけないってやったんだけど柔らかくなったかどうか分かんないけど、ですけど
先生一言言っていいですか。
はい、
コントです
いやだけどもこの痛みを取らないといけないから全くね、でも、
まあ、そう取れないですよね。
取れないです、取れないです、はい、取れなかったですね、
まあ、鎮痛剤とか偉大ですよ。
偉大ですね、
麻酔は偉大ですよ、
ね、
はい、ね、現代に生まれてよかった、
生まれてよかったですよね。
江戸時代とかどうしたんだろうって話ですよね、は
い、
これ。
そうそう、であとそのいろんな人がこう言ってくれる中で、はい、あの若林さんのね
新婚実績ね、
新婚実績、これ俺ねちょっと分からなかったんだけど新婚実績ってあれ新今治の水って書くでしょ新今治の水ですよ、ね、
こんな小瓶のね昔ながらの
水です。知らなかった、知らなかったんですけど、
はいはいはい、
新今治の水っていうからあのアルプスの天然水みたいなねあの四国地方は、あ、いや、あのだから、でね、あの関東地方の人たちはあのアルプスの天然水、
はいはいはい、
ね、で九州の人は飛騨の何飛騨とか地方 の、はいはいはい、あの阿蘇とかね、はいはい、南阿蘇とか飛騨とかああいうところの天然水、
はい、
で四国の人はあ今治の水ということなのかなと思ったんです、はいはい、でその水を飲んで、お医者さんって書いてあったから、はい、そのなんで水なのかなと思う、なんで水なんか、水なんか飲んで
綿にこうね液を浸して穴にこう詰めて、
詰めて、
はいですね、はい、痛み止めですね、あれね、
痛み止めと、
はいはいはい、
それちょっと知らなかったですね
まあでも読んでないです
よね、何言ってんだろうなと思って全然ってよく分かんなかったって今説明を聞いて、
はいはいはい、
あのそうなのかと、はい、
そうですね、
いかに自分が物事知らないかというか今治の水だってなんてい
やでもこれからまだ人からあるかもしれないですからね。
いや本当そうなんですよ、なんか言ってる場合じゃなくても本当ね、あのまだ分かんないですよ、
うん、
これからまた急に痛くなるっていう、だってあの薬は3日しか出してくれないんですから、で1週間後に来いって言われてるんだけど、はい、3日後で終わりなんですよ。
あ、それめちゃめちゃ不安ですね。
不安なんですよね、だからその後大丈夫かなと思って。
会の当日とか朝痛くなったらどうしますか。
当日痛くなったらちょっと手を抑えながらやるしかないですよね。
両殿さん2席です。
両殿さん2席という、ね、
ネタ下ろし、
そうそうそう、
新作ネタ下ろ
し、そういう手もね、
師匠の歯が痛くなりました
あの師匠の歯が痛くなったので今日はあの私2席やりますあの師匠はあの前に、じゃあ10分ぐらいでその後私がやりますんでとかっつってね
師匠はこのまま歯医者に直行します
でお客さんもその方が喜んじゃったりなんかしてね、あその方がいいねなんつってい
つもなんか男性ファンが多いな、
男性ファン、そうそう、で参加したあの来てくれたお客さんもみんな喜んじゃったりなんかして、ね、いやー今日あの両天さんよかったねなんつって、もう次から両天さんでいいよなんつって旅客さん治るまでちょっとさ、治るまでってことにして、ね、なかなか治んないってことにしちゃえばいいよなんつってね
また妄想ネタも一本でき
る、妄想ネタがね、うん、それであのやっぱりね、でもそれでもね、あの多分ね、あのやっぱりうまくいかないんですよ、2席うまくいかない、いかに2席やることが大変かっていうことをね師匠ってすごいなっていうふうにねこう思って終わるというねこの尊敬の念がこう余計大きくなるみたいなね、あーすごい、そのうち1席はネタ下ろしなかなか これを毎月やってるってすごいわみたいな、分かんないけどそう思ってね、なんか 今まで思ってた以上にね、うん、そこを境にもうこうなんかあの両角に対するこの思いっていうのがもう全然違ってくるみたいな
そういう話です。
そんな痛み感の妄想が激しくなってる両角先生ですが、
はい、
あの新宿の会まもなくですけれども、
あ、そうですね、
今回は何か、
今回はですね、はい、ちょっとまだわからないんですけど、はい、今頑張ってるのが、あと、とりあえずあの烏山の図書館行って借りたのがですね、
なんか書かれてましたね、
買いました、烏山の図書館で借りたのがですね、ゴジラの中に入ってた人、
あ、中島さん、
はいはい、が亡くなられて、はい、まあ、本書いてるんですよね、
はい、
あの本であ
の自伝ともう一つありますよね、写真集がありますよね、
あ、そうですか、
はい、
じゃあそれもちょっと調べないといけないけど、はい、でだからそれまずそっちの新書の方で、
はい、
あのそれをちょっと手に入れたので、そこを今ちょっと読んで、まだ分かりませんけどね、できるかどうかっていうのは分かんない。
僕ゴジラ入ったことあるんですよ。
あるんですか、
はい、それは撮影とかではなくてですね、イベントで、まあ、格闘技のイベント、プロの大会で、
はい、
ゴジラの曲で入場曲で出てくる選手がいて、
はい、
その選手が入るときにまずゴジラを出そうと、ワーワーの中継があるリングスっていう大会だったんですけど、
はい、
ゴジラ、まあ、僕入ったてだったので、
はい、
ゴジラを出そうと、
はい、
ついては若林くんゴジラに入ってくれと言って、まあ東方に行ってゴジラの湯を見て、まあ、体合わせて、
はい、
で、まあ、まあアトラクション用なんですけど、かなりしっかりしたゴジラ、3回入ったのかな、
へ
こうゴジラ来てこうガスでブワーッと出るとゴジラがこうやってワーッて言って、客がワーッて言った選手が入ってくる。
なるほどなるほど。
これがですね、はい、ゴジラはですね、あの切るじゃないですか、
はい、
切ってチャックを締めるんですけど、
はい、
チャックの上に背びれをつけるんですよ、
へー、
マジックテープみたいに、
はいはい、
だから脱げないんですよ一人で。
なるほど。
だから多分閉所恐怖症の人、無理だと思います
ですね。
だからなんか水が入っちゃったりすると溺れちゃうんですよ、ね、でも脱げない、燃えちゃっても脱げないっていうのが。
空気は、
空気は穴が開いてるので吸えますけど、うん、すごく暑苦しいですし、でまあ、筋力は僕はあったので動けましたけど、
はいはい、
そんなに僕の着たやつは最近ですから、最近だって1992年とかですから、
は
い、でもまあラテックスが軽くなってたので、大丈夫でしたけど、中島さんが最初に着られたゴジラってゴムなんですよ、
うん、
ものすごく重くて、しかも水の撮影とかでゴジラが水にいるところとか撮ってるんですね。もうすごいですよあれ。
そうですか。
しかもなんかこの、まあ、使い回しじゃないですか、最初スメンで入ったら、
はい、
なんかやっぱ汗がやっぱ染み込んでみたいで顔中荒れちゃって、うわーって、うわーと思って、もう3日ぐらい治んなくて、
へー、
で次に会うときはあの F1 のレーサーみたいな、ここだけ開いたマスク作って、
はいはいはい、
は
い、はー、すごいですね。
いやもう来て、まあ、しかも撮影じゃないんですから、
はい、
本当に来てたのって30分ぐらいの時間だと思うんですけど、
は
い
は
い
は
い、
それでも
これ一日やってんのはすごいなと思いましたね。
そうですね、
想像以上にあれね、やっぱりすごいですよあの人、やっぱり中島さんすごいと思います、
うん、はい、あとでそれあの、まあ、最初ちょっと読んだんだけど、
はい、
あの2人いたんですよ、
はい、
メインの人がいて、
はい、
でなんかそのサブみたいな感じだったのかな、はい、なんか分かんないですけど、
はい、まあ、
とにかく2人いたと、
はい、
で最初の人が入ったらこんなものに入れるんじゃないみたいな感じで、アルバイトをもう殴りつけたみたいなね、うん、なんかそんなこと書いてあって、でその人もしかしたら辞めちゃうのかもしれない、私は分かりませんけど、なことも書いてあったんですよね、
はいはい、
でそれとあと、何かでやっぱりあの聞いてたのはやっぱり相当その動物園に行ってそのどういう動きを観察して、
ね、
動きをしたらいいだろうかっていうことを、はいはい、いろんな動物を見ながら観察したっていうところがもしかしたらなんかこう面白く作れるんじゃないかなってちょっと思ったんですけどね、まあ、それをちょっとなんか、うん、読んでみたいなとは思ってるんですけど、
はいはい
はい、で烏山の図書館、
はい、
行って烏山やっぱり新宿で借りる だから今新宿目黒それと世田谷豊島と、
はい、
作ってるんですけどね、
はい、
あの、
はい、
稼働、
はい、
でやっぱもし世田谷で烏山図書館にあればもう千歳烏山で降りても
す、
駅すぐなんです
よ。なるほど。
すごい便利ですね、
はいはいはいはい、
これ本館あの世田谷の本館は上町から行かなきゃいけないんで、
はいはいはい、
そうすると世田谷線に乗ってわざわざ行かない
と。なるほど。
でまたそこから歩くんですよ上町、
はいはいはい、
ちょっと歩く、
はい 液食血は便利ですね。
便利なんです。すごく便利。
カルセマン図書館というのはいいですね。だからちょっとそれをまあ考えてます。それとあとやっぱこう寝てる時にね、もう必要以上寝てるわけですよ。まあ歯が痛いからってもあるんだけど、もうとにかくでもずっと寝てる。
必要以上に寝てるっていうのはたまらないですね。
たまらない。でその時にね、やっぱりこう眠りが浅いせいかね、
はい、
何か
夢見る
んですよ。
はい、
ここで5日の日だったかな、宇都宮行ってきまして、
はいはいはい、
宇都宮階段ナイトだったんですよ、
はい、
龍玉師匠と一緒に、
はいはいはい、
龍玉師匠もよかったな、はい、四ツ谷階段なんですけど、
はいはいはい
はい、四ツ谷階段もなんかうまくやるんですよね、
はいはいはいはい、
やっぱり階段ものやっぱり講談の人がやるものみたいにこう意識があったんです。だけどやっぱ雲助師匠もおやりになったみたいだし、はい、昔の、はい、四ツ谷怪談で、春金亭竜王っていう人の、はい、ところから作ってるっていう言い方してましたから、はいはいはい、落語家だし、
はい、
まあ、かなりね面白くで、きっちりと聞かせる、
はいはいはいはい、
話やってましたね、
はい、
1時間びっちりやってましたからね。これを聞いてなんかちょっとショック受けたってもあるんですけど、
ええ、
自分もなんかこの、階段をしっかりと語れるんだって、うん、で僕はボタン投機を自分としては階段の中では一番、
はいはいはい、
自分の中では特にやってるつもりでいるんですけど、いろんな話の中でね、だけどもっともっといろんな話をやってもいいな、うん、なんてこと考えたのと、ボタン投機はもうね30分ぐらいしかないんで、
はいはい、
そうすると後の、1時間やってくれと、50分ぐらいやってくれということなんで、はい、あと20分ぐらい何かやっぱ話してなきゃいけないんで、はい、そうするとこれ現代の話でなんか怖い話っていうのをこうちょっと繋げて最初こう、
はい、
枕みたいな感じで言ってたっていうのも一つあるんですけど、でこれはね以前階段のバスツアーの時に、
はいはいはい、
いろんな階段のを集めて、ねはいはいはい、ベラベラベラ喋ったっていう経験があったんで、それをそのまま喋ってただけだから、はい、大したことないんだけど、そしたらそれが頭にあったのか、なんか最近のところで何か階段っていうかね、ちょっと怖い話、をこれを作って一つ の新作講座にできないかみたいなことを結構こう考えて、
面白いですね、
考えてました。
講談といえば階段は一つの柱ですね、
柱ですから、
はいはい、
それで自分で作ると、
はい、
っていうのを考えてましたね。で考えたっていうか、もう寝ながらそういうのが思いどんどんどんどん思い浮かんできて、はいはいはい、で
なんか変なものが降りてき
たんですね。もうすごい降りてきました。それね、ハイターのために降りてきた
っていうか、弱ってるところに
弱ってなもの
を、はい、黒旅客になってる。
そうですね。だから普通の本当にもうもし仮に履いたがなくて、
まあ、
健全な状態で20日をもし迎えていたとしたら、それが降りてこなかったかもしれないんだけれども、歯がもうものすごい痛いという状況、まあ、直しはしたけれども、だけどそれでもなんか、体を休めてた方がいいんじゃないかなとか、もう何もやる気しないなっていうような状況で寝てる。で眠りが浅くなってるっていうところでね、これやっぱりなんか思いついたってことなんでしょうかね。でそのたまたまその前に階段をやってたっていうところで、でやっぱりこの、神さんの、おばあさんが亡くなって、で一周期、おじさんが亡くなって一周期、の時にね、僕たまたま行かなかったんですよ。僕だけ行かなかった。でその他の時はもうほとんど行ってるんですけど、神さんと一緒に愛知行ってるんだけど、その時だけ行かなかった。行かなくって、一人で寝てたら、こうやってこう神様
を
叩くんですよ。はい、なんだよとかつって、でなんかでもなんかよく見えないけど、手だけこう見るから手だけ見えるんです
これ、ね、はいはい、
なんかしわくちゃな手なんだなとか思いながらこうね思った。であれと思ったらふっと見たらいないんですよ。でおかしいな、でも手でこういうふうにやったんだけどなっつって、で、それが、いや実はその おじいさんの手だったみたいな、
ああ、はいはいはい、
っていうのがそのね思いついたんですよ。
なるほどなるほど、
これもちょっとだから膨らませれば何かいい話なんじゃないかなっていうのはね思いましたね。
うーん、そのシーンが一個あるわけですね。
シーンがもうあるんですよ、
はいはいはい、はい。
それとまた思いついたのが、やっぱなんかやっぱ講演をしてるんですよ。講演をしてる時に一番左に座ってたお客さんが、その次にね、このなんていうのかな、一人いて、その一人を、超えて 2人目のところにこう座ってる、
はいはいはい、
だからなんか上手の方から、はい、上手の方からだんだん下手の方にこうでだんだん真ん中の方に来たなと思ったら次またこうだんだんだんだん下手の方にこう行くみたいな、はいはい、で、最後、まあ、ずっとそれは講演してる時ね、
はいはい、
あ講談をやってる時にずっと、
うん、動いて移動してる、
移動してるんですよ。で移動してるんだけど、まあ、僕も その人だけを見て話してるわけじゃないから、はい、いろんなところ見ながら話してるから、はいはいはい、その人がどういうふうに動いたか分かんないの。だけどふっと見るとその人の位置が変わってるんですよ、
は
い、でそれが真ん中になったりとかして最終的には下手の一番端っこにいるんですよ。あれなんであんなところまで来たんだろう、まあ、でもそっち一番最初そこからそこに行きたかったのかな、まあ、日本橋店みたいなところなんですよね。なんで話でふっと思ったらもういないんですそこに、
あ
いなくなってる、っていうだけなんですけど、っていう夢を見たんですよ。
あ夢なんですか。
それは夢なんです。
なるほどなるほど。
だから、で、だから、あっと思った、あっと思って、これはなんか書き留めなきゃと思って、それでね、それで、あの、手と、ね、はい、おじいさんだかおばあさんだかの手、はいはいはい、それと、講演してる時に左から右に行く、左から右に行く、左から右に行くって一生懸命言って、忘れないようにして、で、今、こう立ってメモした方がいいのかなって、ぐーっとって考え
なんか、新しい講談がもしかしたら、
はい、なんかできるかもしれないなと思って。
してないと、
はい、そんな感じですね。でとりあえずなんか5個ぐらい項目こう書きましたね。まだちょっと忘れちゃったけど、
はい、
メモには今取ってあるので、それをなんかうまくつなぎ合わせてなんかできないかなっていう
ね。ちょっとなんかできそうな感じしますよね。
しますします。で僕の入った時に、もう本当4ヶ月ぐらい前に入った、
はい、
人がいるんですけど、その人もう辞めちゃいましたけど。はい、でその人でしょ。でそれからあと僕よりも後に入って、はい、とある師匠の、先生のお弟子になった男の子がいたんですけど、で、僕の先輩にあたる、その 4ヶ月ぐらい前に入った先輩にあたる人がある時木馬亭に出演してて出たんですよ、
はい、
出た、
はい、
そしたらその後輩でね、辞めた後輩、その子はね辞めちゃうんですけど、
はいはいはい、
どっか田舎が恋しくてもう常に携帯電話で電話をかけちゃって、もう何千円 何万円とかになっちゃうからって、もうやめさせたみたいな、はい、そこにいるんですけど、その子が辞めた後だいぶ経ってからなんだけど、あの木馬亭に見に来てた、あでこう喋ってる時に、あ一番手前の一番前、一番前の一番端っこに座ってた、はい、で、その講談が終わった後、自分の講座を務めた後にすぐに回って行ったんだって、
はい、
もういなかったんだって。多分それは幽霊とかそういうものじゃないと思うけれども、多分それだけ見て帰ったんだと思うけれども、なんか
それはちょっと作れそうですね。
作れそうなね感じも、
思いを残してるみたいな、
するんですよ。なんかそのあたりでね、なんか作れないかなと。
階段って今まで作られてないですよね。
作ってないですね。
これは新機軸かも。
新規軸かなと、
はい、新規軸なんてね、
あそうそうそうそう、
レズベアのマスターからでもね、自治団に基づいたその講談で、はい、そういうネタがあったから新規軸みたいな
やつ
が
ありまし
たけど、
ね、うん、
ね、ネタ的には階段の方にそれを、
そうですね、
はい、
はい、なんかちょっとこれいけるんじゃないかでやっぱりあの稲川淳二さんが、はいはい、25年だそうですよ。
そうです、
ね、20何年だから、もうね全国でツアー回ってるというね、
もう大学の時にですね、
はい、
今ですね、
はい、
あのこれ僕ら今ちょっと思わずですね、今言葉が止まったのはですね、
はい、
地震が発生して揺れてるという、
はいはいはい、
ことなんですけども、大学の時にですね、
はい、
バイトで筑波サーキットのスタッフのバイトに行った時に、
はいはい、
夜中みんなで怪談話して、
はい、
稲川淳二さんの話をしちゃうんですよ、僕、はい、覚えてたから、
はい、
そしたら心霊現象起こっちゃって、
へえ、
もうそれからもう怖くて聞けないんですよ、僕。
なるほど。
本当に起こっちゃったんで、
だからやっぱりちょっと今僕もちょっと怖い話してたから今ちょっと自信があったかもしれませんそれは分かりませんけども、あ、はい、この間あれですよ、清澄白河、
はいはいはい、
清澄白河で、会 やってもらって、はいはいはい、でそこであの僕鳥だったんですけど、はい、まああの講談あ怪談特集っていうことで怪談そんな持ってないなとか思ってでどうしましょうって言ったら、蘇生祈願でいいですからやってくれる怪談じゃないんですよ怪談じゃないからって言ってんだけどいや蘇生祈願あれ面白かったからあれもやってもらいたいななんて言うからでもいいですよっつってでもまあちょっと怪しいというかね、はいはいはい、ちょっと不思議なっていうか、生き返るから、はい、不思議なっていうこと
ですからね
そう、はい、いうことで、まあ許してもらったんだと思いますけど、はいはい、それもしょうがないでも、ま、前のその前にね、エジマヤ騒動だったかななんかあの手屋さんが、はい、あのなんか電気つけたり消したり、はい、まあ1か所か2か所だと思うけどで消してギャーなんてやってるからあこれ面白いなと思って俺も電気を消してもらおうと思ってじゃ あ, あの弟子に言ってあの電気を消してくれと。って言ったらたまたまねなんかあの弟子が持ってるこのチカッとこうあのつくねなんかライトみたいなのがあってそれをこれ一緒使ったらどうですかって言うからあじゃあそれ使わせてもらいますってあのこれ持ってあじゃあここ押せばカチッって押せばワンもつくんだねというの確認していったはずなのにやっぱ話になって、もういざっていう時にやったら消えるんですよねカチッってついて、ええでまあ、そのあつまりその、その明かり全部で明かりを消してそのライトちっちゃいライトで、はい、を下からこう顔に向けて、はい、ちょっと怖い顔をしようという、はい、そういう思考なんだけども、はいはいはい、それが全部もう消してるに消して、小さい明かりをつけてでそれがね時々消えるんですよあれと思ってなんだこれもこんなんじゃダメだなと思ってでもまあ借りたからね、まさかなんでこんなの貸したんだなんて言えないからちょっといやいやもうそんなことは言えないちょっと言うとちょっとあの器の、小さいやつだと思っちゃうんでだからやっぱりいいよそんなのいいのなんていうふうに言った方がいいでしょだからでそれ弟子にこうあどうもありがとうっつってこう返したらであとこれ弟子がこうつけたらね全く消えないんですよあれ大丈夫ですよ
なんてまあでもまあ、百物語的なことをすると、はいまあ、なんかおかしなこと起こったりしますよね。
しますよね。
はい、ちょっと、あれですね。階段、もし、階段になる場合は、はい、お参りとか行っていただいてから。
お参りね。
はい。
お参り行ってないんですよね。
高座で急に歯が痛くなるかもしれない。
ああ、それは、それが一番怖い。それが一番怖いですね。本当そうですね。はい、七点板飛んでくるし。
最後の会場での打ち上げの時も喋れない状態
龍角さんもいいから龍天さんが来てもらえればいいからなんつってね
誰か新婚受水持ってきましたみたいなということで、はい、新宿の会は、
はい、
ゴジラになるか、
はい、
階段になるか、
はい、
ぜひ新宿に来て確かめてください、
はい、
で今回、
はい、
新宿の会は、8階です。
1階です、
ね、今日まさに工事をしてるという
そうなんですよこのエレベーターの工事をしててい
やこれですねとんでもない8階まで死んじゃいますねこれ
はちょっと大変だと思います、ね、
暑いですし、
はい、
1階の、はいビルに向かって右手側の部屋が会場になりますので、はい、お間違いないように、はい新宿長谷ビルに1階で今回は行います
という、はい、まあエレベーターもあそこにこう封鎖されてますからね、
はい、
乗ることできませんから、
はい
はい、1階です長谷フリースタあれはそこなんていうのスタジオ長谷スタジオっていうのかな、
ね
はいはいまあ、1階ですとにかく、ねはい、1階で分かりやすくし
てます普段の会場じゃない階ってのねなんかレア感があるの
あレア感ありますね
はい、
はい、
ぜひそうですね皆さん20日でした
っけ20日です、
はい、
6時半開演、
はい、
6時開場です、
はい、
ぜひともおいでをいただきたいと思います
ゴジラが出るか、
はい、階段が出るか
階段が出るか
はい
皆さんお楽しみということで今回終了したいと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。